金八
キャリア塾。皆さんこんばんは。
こんばんは。
金八キャリア塾の時間です。
はい、よろしくお願いします。
パーソナリティの野口健と
野口ひとみです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、この金八キャリア塾はですね、もう始まって2年
はい、
ぐらいですかね。
しますよ。
はい、毎週金曜日夜8時に、グローバルキャリアコンサルコルコン噛んでしまいました、グローバルキャリアコンサルタント協会、GCCA の皆さんの活躍情報を発信しています。
キャリアとは人の生涯に関わることなんです。職業キャリアだけがキャリアではないんです。
はい、
ましてね、就労支援だけがキャリアコンサルタントの目的ではありません。人の生涯にわたってキャリアアップを支援して、その人独自の自立した生き方を支援する国家資格専門職がキャリアコンサルタントなんです。
はい、ね、なので、私たちってどんな風に働きたいのかとか、ね、本当はどんな風に生活したいのかということを一人一人がね、自分自身に生き方の問い直しをせざるを得ない状況っていうのがもう最近ではね、社会全体に広がってきてます。
そうです、
ね、なので生き方の問い直しに従って人生や幸せについてのものの見方考え方はますます個別化してますし、もう働き方とかね、生き方も一人一人個性化してます。
そうです、個性化してね、それをもう今ではダイバーシティ、多様性って言っておりまして、
はい、
その多様性を生かしてね、多様性を伸ばしてそれぞれが持つ違った能力を生かすことこそね、今からの時代に絶対に必要な時代なんです。
本当ですよね、なのでね、もうこの本当夢の種放送局もそうなんですけど、もうこの640人、ぐらいのパーソナリティさんがね、本当に個性的に個性を伸ばして生かして一生懸命発信してます。
そうなんです、
私たちも、その、パーソナリティの皆さんも応援してます、
応援してます、
はい
はい、そんなね、ダイバーシティ多様性を支援するのがキャリアコンサルタントなんですね。
はい、
今日もね、どんな話が聞けるのか楽しみです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。
はい、それではですね、今日のゲスト GCCA のね、キャリアコンサルタントのゲストの皆さんをご紹介します。
はい、
まず高知県からはですね、トータルキャリアコンサルタンツ代表の門脇由紀子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よ
かった。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
それからですね、福岡県からはですね、辻悦子さん、よろしくお願いします。
辻悦子です、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、
そしてね、鹿児島県から、九州キャリア研究所のね、代表の中川恵美子さん、よろしくお願いします。
はい、中川恵美子です、よろしくお願いいたします。
はい、
お願いします。ね、今日はね、女性3人
そうなんです、
ゲストってことで、組んでみました、
もういろんな地域でね、こうリモートでつながってね、
そうなんですよ、
ね、
はい、ね、今もコロナの状況いろいろね、あると思うんですけど、
そうなんです、
ね、大丈夫ですか皆さん、
ね、
お元気ですか、
はい、
大丈夫
よかった、はい、ね、私たちも今日は岡山スタジオに来てるんですけどね、やっぱりちょっと影響感じますね。
そうですね、岡山の方、だいぶコロナが出てましてね、
いつもね、ご飯食べてる店とかね、軒並み閉まってます。
はい、閉まってますね。
そうなんですね、
もうなんかお昼だけ開けるんじゃなくて、終日休業とか、
やっぱりね、緊急事態宣言中なんです、今は ね、
ね、この収録5月にしてるんですけど、緊急事態宣言中でして、
そうそう、我慢ですね、本当にね、
本当にね、駅とかはあんまりそんな少ない感じもしないですけど、
そんなに影響がない感じが思ったけど、ちょっと離れたらもうやっぱり、ね、
うそうですね、商店街とかはちょっとありますね、
うんうんうんうん、まあそりゃそうですよね、
本当にまあこれお仕事にも直結してくると思うんですけど、うん、
はい、
はい、
だからこそ これからねどういう時代をね、うん、こう生き抜いていったらいいのかとか、そんなキャリアコンサルタントのね、うん、活躍の場ですよね、
うん、そうですよね、はい、はい、本当です。うん、今日はね、うん、まあ、いろんなお話が出てたんですけど、うん、会社の中での、なんて言うんです、メンター制度、
そうなん、ね、
っていう話がこの間、うんうん、ね、出てて、
はい、
ちょっとそこら辺をね、うん、深掘りできたらなと思うんですけど、
そうですね、
はい、
メンター制度っていうのはどういうものなんでしょうかね、
うん、
どうですかね。
中川さん。
中川さんがいい。
うん。
ほんま？うん。じゃいいか。辻さんがいいかな。
辻さん
、はい、辻さんね。
辻、お願いします。辻悦子の方から、はい、説明します。
はい。
所属する上司とは別に年齢が近い、うん、年上の先輩社員や社歴が近い先輩が、うん、新入社員や若手社員をサポートするのをメンター制度と、
うんうん、
言ってます。
なるほど。
じゃあ1対1でつくわけですか、うん、担当っていうか。
そうですね、1対1でついたりしてるケースが多いみたいですね。
あ、そうかそうか、うんうんうん、そういう、メンター制度の充実みたいなのを今なんかいろんな会社でもこう重要視されてるみたいですね。
それがマンツーマンでやってるわけですよね、うん、
ですか。
多分、
会社から後輩を見て一人一人っていうのがやっぱ多いみたいですね。例とか事例とか見てると、グループっていうのはない感じですね。
それはなんかこう業務とは別になんか例えば休み時間とか会社が終わった後とかなんかサポートしたりとかっていうことですか。
そうです。なんか会社さんによっては仕事を教えるっていうのもそのメンター制度についてて、仕事のやり方とか教えるっていうケースもあるんですけど、精神的なものだとやっぱりちょっとこう夕方に声かけてそのまま飲みに行ったり、今はちょっとなかなかこのご時世だから難しいと思いますけど、そういうのをしたりとかはしてるケースもあるみたいです。もともと目的は社内のつながりや社内の活性化、社内の満足度向上と離職率を下げようっていうところからが目的なので、そういう観念からやられてるケースですね。
そうですか。なんかこう私なんかね、だいぶ昔でね、もう独立してしまって、10年間はね、銀行に勤めてましたけど、うんうん、だいぶ昔になってしまうんですけど、うん、なんか確かにありましたね、そういうのはね、なんかこう、うん、当たり前的にあってですね、
は
あ
は
あ、まあだからこう先輩がね、こう、うん、じゃあちょっと夜すぐすっと帰らんとちょっと行こうかみたいに言いながらね、いろいろ話して、ものすごくあったな、
ものすごく。そうね、
そういえばこう毎日普通に帰らずに必ず寄って帰ってましたね。え、そう言われてみれば、
それは
メンター制度でないですか。違いますね、あれはただの遊びですね。
うんうん、そんなん高知県とかいっぱいありそう。
高知時代ですよね、そんな、
うん。そうですね。いや、高知県とかめっちゃありそう。
うん、ある、ある。うん、絶対もう、すごかった。
私なんかもよく仕事の帰りに同僚とね、本当に上司に対する愚痴、ぐらい居酒屋で言ってましたね。
そうそうそう、それをこうわーっと言ったらなんかストレスが発散されてまた次の日頑張れたりしてね。
そうなんですよね。よくほら防災関係でバディを組むとかって
、
あるじゃないですか、
はい、
ああいうなんかイメージが今ちょっと湧きましたね。
そうですね、
バディ一人が一生懸命やってる時に周りをね、確認したり、
そうそうそう、そんなイメージあるな。
なるほどね。なるほど、会社の中でそういう 仕組みを構築していくっていうのが、うんうんうん、まあ、今になってまた見直されてきてるってことですかね。
そうですね、必要性がすごく大事になってるのは聞いてますけどね。
ということはなんかこう会社の中とかでなんか人間関係が希薄になったり、こうなんかそういう気楽に愚痴が言えたりとか、うんうん、そういうのが減ってきてるっていうことなんですかね。
やっぱ個々の関係になっちゃってるのかもしれないですね、うんうんうん、つながりというよりかは、うんうんう
ん、あ、なるほど、
うん、あ、そういえばね、こう、うん、やっぱりこう今頃はこうすごくこう忙しいというか一人一人がね、うんうん、ものすごく忙しく、まあ、人もすごく減らしてね合理化しているし、うんうんうん、でこういろんな仕事を持ってるから、うん、余裕がないんでないかなと思いますね。
自分の業務をこなしたり、こう目標を達成するだけで精一杯みたいなことなんですかね。
それがあるんじゃないかな。
小学校もね、うん、結構小学校とかメンター制度取り入れて、
はい、
あの退職した職員の先生がね、
うんうん、
職員とこうくっついてあのバディを組んでっていうかメンターになってあのやってらっしゃいますよね。小学校は結構やってます、
ね、あ、退職した先生が現役の先生と、
そうそう、だから在職者っていうのはあのまああんまりよく知らないんですけど、うん、退職者でそういうことは されてますよね。
あ、なるほどね。先生とかは本当にそれすごくいいかもね、
うん
うん、
そう、それはいいんじゃないかな、
うん、経験のある人がね、
うん、だからそうだからなんかなんていうのかな、教員でちょっとこう、はい、かなり教員の方々って潰れることが多くって、
うん、
だからそういう時に、うん、あのメンター制度をねきちんとこう取り入れるように組織に、うん、学校組織に提案していくとか、うん、
はい、
なんかあの自分を守る方法をねどんどん組織に提案していった方がいいですよね。
本当ですね。
本当ですね。
そういうのを提案するのもキャリアコンサルタントのお仕事の一つになるんでしょうか。それはあまりない。
直接提案、ね、直接提案できる、あのスタンスにいればいいんだけど、そうじゃなかったら、その方を介してってことになりますよね。その方を使ってって言ったら変だけど、組織に介入していく、
あ、相談に来られた方を介してっていうことですね。
そういう感じ。
なるほど。
そっか、ね、辻さんとかはだから昔働いてた時にこう若い人を指導したりとか、なんかちょっと顔色の違いまで見てられてたとか、はい、それはどうなんですか、
ね、なんかあの、そうですね、やっぱり昔はやっぱ先輩後輩っていうのが企業の中でもやっぱりあって、であの中途採用とかもあると、年は上だけどあの仕事歴は短いという方もいらっしゃるので、やっぱりそういう方たちとかが入ってくると、やっぱり会社の雰囲気良くしようとかになるとやっぱり、そういったメンター制度っていう名前はもちろんなかったんですけど、そういう感じで、サポートするっていう体制をしてて、で私とかは割とこうなんて言うんだろう、その人たちの観察を日々の行動を見てて、観察してて、なんかあこういうふうに言われるとちょっと嫌な顔してるなとか、こういう仕事の時ちょっと辛そうな顔してるなとか、なんかそういうのをちょっと観察してて、であの何かきっかけがあった時にちょっとこうお茶室とか、そういう日とかに呼んで、後輩とかを呼んで、今日さっきちょっとあの辛そうな顔してたけど大丈夫とか言って声をかけてあげると、まあ、ワンワン泣いたりするとか、トイレ出るときにごめんいじめてるみたいに見えるから勘弁してとか言って笑いながらよくやってましたけど、そこでまあいろんな話を聞いて、その内容によってはちょっと上司の方に提案をして、ちょっとこういうふうなやり方で仕事変えた方がいいんじゃないですかとか、もうちょっと私サポートに敷くわとか言ったりとかいうことでやったりとか、まあ精神的な悩みだとまた違う方向で話をしたりとかいうのをずっとやってて、結構見てタイミングを見て、先輩とかも怒ってるけどこうタイミング見て、今ならチャンスとか言ったら、場の雰囲気を柔らかくするためにちょっと冗談ここで言ってもこうとか、いうのとかをやってました。
なるほど。
なるほどな。
まあ、ちょっと自分がちょっとこうその道具になるってことですね。
そうですね。
すごい。でもそれはすごくいい、
うん、そうやね、うん、それは今の聞いてね、こう、うん、なんかメンター制度言ったらこうまだ仕事あんまり覚えてない後輩に先輩が教えるいうだけじゃなくて、うんうん、その後輩のこうなんか表情とか、なんか今日ちょっといつもと違うなとか、うん、そこまで見てあげて、うんうん、こう聞いてあげるいうかね、うん、そういうことが昔はできてたところがあったんやね、
うんうん、なるほどね。
そういうのはでもキャリアコンサルタントとかもうなんかスキルとして教えてあげる必要があるかもしれませんね、
うん、
今の時代は。
本当ですね、
でこれの役目をするメンターになる人って本来は相手の言うことを聞く耳をすごい持つことがもともと向いてる人って言われてるので、うん、そうですね、そういう面ではカウンセラーの人って傾聴っていうのをすごい勉強するので、相手の言ってることを聞くっていうてこれではすごい向いてる仕事ではあるだと、
う
ん、あると思うん
です
けど、
ね、
今はそれをね先輩後輩で、うん、だからそういう検証されてる企業多いみたいです。このメンター制度をするのに、メンターになるためにどういう研修しましょうとか言ってやるときに、そういうときってもしかしたらキャリアコンサルタントさんの傾聴とか、そういう気持ちを組んでやるんだよっていうのとかがもしかしたらその中に活かせるのかもしれないですね、
そうですね、本当そうやね、
ですね、はい、すごいいいですね、はい、じゃあね、ちょっと音楽挟んでまた後半の方をね、もう少しお話ししていきたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
では後半なんですけどね、どうですか中川さん、なんかちょっと今前半のお話聞かれて、
中川さんはそれこそ小さい時のね、子供さんの時からちょっとキャリア教育とかね、その親御さんとかに向けてもこうやっていこうと、早い段階からこうやっていこうとしているのが中心になるんですけどね、何かありませんかね。
そうですね、最近またあのメンター制度っていうのが脚光を浴びてるというか、そういうところの背景に、やっぱりその個性を伸ばすっていうか個性を生かすっていうところにすごくこう、スポットライトが浴びてる部分があるんですよね。そのより一対一で、まあ個人を見ることによって、その子のまあ良さを生かしていく、ちょっとその以前よりはあのアップデートされた進化されたメンター制度のような気がしますね。その傾聴にしてもその言葉の裏の思いも読んでいくっていうようなところを求められてて、ただ教育現場で言うと例えばあの宿題忘れてきましたっていうような時に、その忘れてきた、あそうなの、じゃあ次してきてねじゃなくて、やりたくなかったのか、できなかったのか、難しかったから嫌だったのかっていう、その言葉の裏を読んで教育現場に生かしていくとかっていうような、はい、それで結構あのきめ細やかな教育指導に生かしていったりとかしていってますね。
そうですか。今の聞いてたら、あの前ちょっと NHK でテレビ見ててね、こう学校ですごく荒れた学校でね、あの宿題とかまあ全然してこないとか、でそういう子がお前何やってるんだって怒ったり、女の子があのジャージでね学校に来て、お前何やその格好はみたいに初めはものすごく怒ってたんだけど、行ってみたらもう親が行方不明になってるとかですね、こんなんでこう、ああそうだったんかーってなんか先生も悪かったみたいな気持ちで、ほんで本当に本気になって、なんかその子らが生き延びるためにはな、こういう制度をな、お前覚えとけよみたいな、そんなのを一生懸命教えたらえらい前向きになってきて、みんながほんでこうみんないい、すごい絆ができていって、先生と生徒と、そういうのあれも実はメンター制度の感じやね、ああいうものか。
なるほど、
これは素晴らしいもんやね。
ね、はい、持ち味を生かすっていうか、そういうことですよね、良さを生かす、持ち味を生かしてっていうね、そこを 多分支援されるっていう、そういうスキルも必要になってきてるんですよね。
そのスキルはやっぱりだいぶ高度なスキルやね。一生懸命習わないとこれはダメだな、
うんうん、自然にしててもなんか、うんうん、できないような気がする。
そうやね、やっぱり我々キャリアコンサルタントはそういうところはものすごく見ようとするけどね、
うんうんうん、いや先生にしても一対一で、
うん、先生もきついかな、
20人30人見てる中でそれをって言ったらやっぱり結構厳しいですよね。
きついと思いますね。
余裕、先生も余裕がない。
だからなかなかね、現役同士でっていうのは、うん、結構難しいかもしれないから、うん、やっぱり退職された方とかがそういう役目引き受けてるっていうの多いですよね、うんうんうん、
それはいいと思うけど、退職した後も、まあ、最近はね、昔よりも健康で長生きもできるし、うん、そういうなんか役割があるってなんかいいなと思うけどな。
そういう、私も教育学部出身なんですけど、うん、友達がなんかもう小学校退職して、あの退職したけどそこの学校に週5日なんかご恩返しがてら手伝いに行ってますって言ってました。うん、だから多分そういうふうにあの先生の援助したり、うんうん、多分してるんだと思うんですよね、うんうん、そういうことだったんやね。
なんかメンター制度の問題点がもともと業務負荷が高くなるとか、うん、なんか相手の仕事に支障ができる、なんか仕事に支障が出るかもと思って、うんうん、相談しにくくなるとかいうところの問題点もあるので、うんうん、そういう面ではそういったちょっとね、うん、こう卒業されてる方とかが手伝ってくれることによってね、うんうんうん、業務負荷っていうのはね、うんうん、高くならないからいいかもしれないですよね、
うんうん、そうですね、うんうん、なんかね今日はねこうちょっと参加していないあの佐々木さんなんかがね、うん、こう企業さんのこうやっぱりその相談を受けてたら社長さんはメンター制度を入れてもうね、うん、10円が全然その通りしないんだと、うん、でもう本当にいくら言ってもしないってもう本当に腹が立つでねいう相談をこう佐々木さんに受けてたんですよね、
うん、
ならあの宗生さんがね、うん、いやそれはね違うんだよ、それは社長が全然分かってなくて、うん、実はメンター制度なんて入れてないんだよそれはってで口でねやれって言うだけだって全然ダメだよって、
うん、
で宗生さんが言ってくれたのはね、そうメンター制度入れるなら、うん、お昼休みの休憩時間を普通1時間の休憩時間を1時間30分にして、うんうん、もう社長命令でして、うん、そして昼飯を1400円までは出すとしてね、それで2人で食事に行ってこいと、そこまでやって、うんうんうん、あのメンター制度が始まるんだよって宗生さんが言ってたんですけど、うん、私もおーみたいなそらその通りですみたいな
確かに、
うんうん、
でもそうやってやったらすごい定着しますよね。
それはすると思うわ。なんか目から鱗が落ちたような
感じですね。その制度って絶対に最終生産性が上がると思いますよね。
そうですよね、
そう思う、う
ん、上がるね、
うん、
あの離職率も下がるし、
なんか10年ぐらいかかった企業さんもあるみたいです、やっぱり、うんうん、離職率が収まるのに、だけど、1年2年で諦めずにやっぱりずっとこう続けることによって、うんうんうん、徐々にこう社内の構築がうまくなって組織風土が変わってっていうことで、結果論離職率が低下したっていうことになってるみたいだから、やはりその目先だけ見ないでやっぱり 長くねいろいろ改善しながらやり続けないといけないのかもしれないですね。
なるほど、そうか、大事なことですね。でもね、
メンター制度っていうのは本当の意味ですごく大事なことやね。
そうか、なんかそういうのが、まあ、もうもちろんね、うん、あの大きな企業とかは取り入れられたりしてるんでしょうけど、うん、やっぱりもっともっとこういろんな場面でね、うん、それができていったら、うん、すごくいいことだなと思いますね。
そうですね、本当やっぱり人と人とのこう絆というか関係というかいうのは、うんうんうん、ものすごく大事なわけで、こうやってこう個性を大事にする場合なお大事なんかもしれませんねよっとしたら。
まあ大体やっぱりほら業務内容ももちろんあれだけど、まあ、うん、なんか仕事が嫌になったり、うん、辞めたくなったりするとやっぱりその人間関係っていうかね、うんうん、だからそこでなんかそのメンターみたいな人がいて、なんかこうすごく話聞いてくれたり、うん、援助してくれたら、なんかそういうところになんか最悪のことにはならないような気もしますね。
ちょっとした、ね、そうですね、
うんうんうん、本当に、うんうん、
ちょっとしたこう顔色とかそんなの見てあげる。
まさしく今朝ね、それこそあの持ち味をどうやって生かしますかっていうので、はい、セミナーやってたんですよ。
はい、はい、はい、
うん、でそしてね、それぞれに自分の持ち味が分かったのと、それから一個だけ今後増やしたい持ち味っていうのを見つけていただいたんですね。感想を聞いたらね、そんなこと今まで考えたことがなかったので、こういうふうに考えて話しする機会っていうのはすごい良かったって言
ってます。本当やね。持ち味と、それからまた、
なので、ね、そういうふうにやっぱり使っていいよみたいな考えたら全然違いますよね。
なるほどね。はい、ありがとうございます。はい、はいはい、じゃあね、少し早いですけどエンディングの方に移っていきます。はい、
夢の種。
はい、ありがとうございます。
ずっと固まってるわけ、あの蝶々が頭についたまま、
大丈夫ですよ。
うん、大丈夫です、はい、
声は聞こえてますから大丈夫ですよ。
はい、はい、
よかった、
大丈夫です、はい、
はい、じゃあケンさんの方から、はい、あの、はい、皆さんの連絡先のご紹介お願いします。
それ
では
あのね、高知県のねトータルキャリアコンサルタンツ代表の門脇由紀子さんにね連絡して、そういうメンターのこととか、うん、ね、いろんな研修のこと聞きたいって言ったらどこへ聞いたらいいですか、門脇さん。どう、
はい、フェイスブックで、門脇由紀子で検索していただいて、うん、メッセンジャーの方に、うん、連絡いただけたらと思います。
うんうんうん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい、それからですね、福岡県の辻悦子さんにはどうやって連絡したらいいでしょう。
はい、フェイスブックで辻悦子で検索してください、はい、でインスタも辻悦子で検索していただいたら、うん、福岡悦子のアカウント名で出てきます、はい、なんか料理のことばっかり載ってるアカウントで変なとは思わずに何でも声をかけてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はいはい、それから鹿児島県のね九州キャリア研究所の代表の中川恵美子さんにはどう連絡したらいいでしょう。
はい、九州キャリア研究所で検索お願いします、はい、ホームページから問い合わせいただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。はい、ね、うん、いや今日メンター制度ということをね、はい、あのちょっとお聞きしたんですけど、
うんうんうん、やっぱりなんか想像よりも大事なものであって、
うん、
大切な大切なってやっぱり言われてるだけのことはありそうですね、
うんうん、そうですね、うんうん、でまあ、昔そのね、あのケンさんが経験してた、うんうん、
はい、毎日ね
毎日
毎日
毎日帰りにどっか行く、
帰りに行ってましたね
それなんかすごいな。
まあ すぐはねやっぱり飲み屋いうんではなくて、うん、南コーヒー店とかね、
めっちゃローカル、
ってました、ね、
めっちゃローカルの話、今でもありますね、南コーヒー店
あるんですよ
商店街の中にあるんです。
昔ねだからね若かった私らが行ってましてね、うん、今南コーヒー店行くと昔若かった私らみたいなお年寄りばっかりがいるんですけど結局ずっと今も生き続けとんではないかと。
きっとね、はい、うん、皆さんタバコ吸ってますよ、そこでは。
あ、そうなんです、そこはタバコが OK のすごいところなんです。だからねきついです、私たまにしか行けない、
う
ん、
そうですね、そしてコーヒー一杯350円、
安
う、うん、すごいですね、はい、
それ朝
は
それにトーストがつくんです、恐ろしい安さです
何の話ですかね。
関係ありません。
関係ありません。すいません。はい、高松のローカルの話です。はい。はい、本当にね、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
またライブの方でもね、最近ライブもやってますので、はい、放送が終わってライブでまた皆さんの生の声もお聞きしていただけたらと思ってます。
キャリアコンサルタントと会ってください。
はい。じゃあ本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。